アンニョンカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズハセです。本日はですね、2016年7月9日なんですけども、今、フランスではですね、ツールドフランスが真っ盛りに、行われておりますね。現在、昨日の時点で、第7ステージが終わったところですよ。皆さん、あまり、興味、ないでしょうか。日本でですね、ツールドフランスを見てる、人数、リアルタイムでちゃんと追ってる人数、どのぐらいなんでしょうか。100人に1人はいないですね、確実に。1000人に1人もいないかな。10万人に1人ぐらいはいるんですかね。現在、バンアーベルマートっていうですね、選手が2位にですね、5分以上差をつけて、1位なんですけども、まあですね、このツールドフランスっていうのは、終盤ものすごい山を越えていくことになるんで、だんだんですね、この5分差があっても、最終的には、おそらく、逆転するだろうと思ってる部分があるんですけども、今回のですね、ツールは、ファンタスティック4って言われててですね、フルーム、キンタナ、コンタドール、アルっていう選手たちがですね、勝つだろうと言われてて、勝つだろうと言われてて、この4人が誰も勝たないってことはほぼありえないと、思うんで、誰かしらは勝つと思うんですよ。なんでですね、私はですね、前から応援してるコンタドールを応援してるんですけど、ちょっと今回は不調でですね、まずいかなって思いながら見てるんですけども、そんな中ですよ、前回の、放送でですね、の感想みたいな感じでですね、千葉文化放送のひろしさんがですね、つぶやいてたですね、わたらじでこの映画やってくれないかなっていうのですね、ちょっとこれ、じゃあやってみようと。もともと、この映画やるし、見るし、やろうかなと思ってたんですけども、今回はですね、ヒロシさんがこの映画を見に行きたいと思えるようなですね、放送をしたいと思います。ということでですね、ネタバレはなしで、大体中間ぐらいまでやろうかなと思います。では、疑惑のチャンピオンですね、これはイギリス映画。シネマトゥデイによる、映画のポイント。自転車レースツールドフランスを何度も制しながら薬物使用によりタイトル剥奪、競技から永久追放されたランス・アームストロングを描く電気ドラマ。クイーンなどのスティーブン・フリアーズ監督が勝利に執着するあまり道を踏み外していった男の実像やスポーツ界の闇を映すということでですね、私、ロードレースを見始めてまだですね、そんなに、日が経ってないんですよ。大体ですね、2011年ぐらいから見始めたんですけども、この年ですね、初めて南半球から優勝者が出たっていう、エバンスっていう選手がですね、オーストラリアの選手が優勝した年から私は見始めたんですけども、その頃にはですね、もうランス・アームストロングは引退しておりまして、ただ昔ですね、こういう選手がいたっていうことはもちろん知ってたんですよ。その頃は民放でもやってたのかな？なんか、今よりですね、ロードレースっていうのがですね、世間的に知られてたと思うんですね。やっぱりその原因っていうのは、このアームストロングっていうですね、別にファンでもなくても知ってるような有名な選手が出てきたっていうところで、やっぱりこの選手の果たした役割は大きかったんだと思うんですけども、現在ですね、ロードレース選手で皆さん知ってる人一人でもいるでしょうか？いないでしょうね。まず、入り口としては、日本人の荒城幸や土井幸宏、別府文幸、ここら辺からですね、知ってる人は知ってるっていうふうに思うと思うんですけども、今、現状、世界で一番強いと言われてる選手たちっていうのの名前は、ほぼ、出てこないと思うんですよ。なんでですね、この選手っていうのがいかにすごかったかっていうところをですね、皆さん、なんとなくは分かってると思うんですよ。ということでですね、これは、実話ものの劇映画っていうところでですね、言っちゃえばオチは分かってるっていう、言わずもがななんですよ、オチは。ただ、この、こうなるに至るまでに何があったのかっていうところの話なんですけども、ということで、この映画はですね、この アームストロング。これから、ランス・アームストロングなんで、ランスって呼んでいきますけども、このランスがですね、アメリカ生まれなんですけども、アメリカで結果を残しまして、ヨーロッパ戦線に参加し始めるところから、始まるんですよ。これでですね、最初のシーンで、ランスはですね、虹色が胸についたジャージ、白いジャージを着てるんですよ。おやと思ったんですけども、これはですね、世界チャンピオンジャージって言いまして、アルカンシェルっていう、虹っていう意味だと思うんですけども、なんですけども、これを着れるのはですね、超スーパー一流選手なんですよ。もう誰しもがですね、ロードレーサー憧れるジャージでですね、一回世界チャンピオンになれば、その年はずっとそのジャージを着れるんですよ。で、そのジャージをですね、来年、その次の年以降、失っても、袖にですね、ずっと虹色のマークを入れていられるっていうところでですね、一生元世界チャンピオンっていう風な名がつくっていうぐらい、すごい、こう、勝利を挙げたっていうところがですね、いきなりもう、序盤、まだヨーロッパではひよっこと言われてるですね、ランスがですね、いきなりそれ着てて、えと思ったんですけども、ただ、これは着てるけど、ヨーロッパで特にこれといった成績は残していないっていう意味で、多分、こう、周りからですね、まだひよっこっていう風に呼ばれてるっていうところから始まるんですね。でですね、このレース、上位3人が同じチームだったみたいなんですよ。で、レースを終えたランスがですね、他のチームメイトとですね、ということで、奴らは使ってるだろうと、薬を。で、お前らはどうなんだっていう感じでですね、言うとですね、みんな使いたくねえよっていう感じでちょっとビビってるんです。ただ、ランスだけなんか目つきが違うんですよ。で、このですね、勝ったチームのですね、チームドクターをやっている、ミケーレ・フェラーリ医師っていうですね、でっかいメガネをしたイタリア人のところにですね、ランスは行くんですよ。まあ、このフェラーリっていうのがね、くせ者でですね、まあ、イタリア人のマッドサイエンティストでですね、学会で発表されたですね、血中の酸素濃度を高める薬を使ってですね、アスリートの体を変えることに、まあ、燃えてるっていう完全なマッドサイエンティストなんですけども、で、この医師のところにですね、アームストロングは、ランスはですね、行くんですよ。そうでね、このフェラーリにですね、俺にもプログラムしてくれっていうんです。これがですね、現代はザ・プログラムっていうところでですね、何ですかね、こう、パソコンみたいなことですか。ちょっとすいません。英語でこのニュアンスがよくわからないんですけど、計画してくれって言って。いう感じでですね、行くんですよ。そうするとですね、このフェラーリ医師がですね、その、ランスを、自分のキャンピングカーにですね、招き入れる。で、開口一番、なんて言うかと思ったらですね、脱げって言うんですよ。いきなりあれかと思って、お前をプログラムさせてやる代わりに、お前の何をフェラーリさせろっていう話かと思ったんですけども、そうじゃなくてですね、このシャツを脱いだですね、ランスの筋肉量が多すぎるっていうんです。この時ですね、ランスはもともとトライアスロン選手だったこともあってですね、水泳も得意だったんです。で、その名残でですね、自転車競技には関係ない筋肉がまだ結構こうモリモリとついてたと。で、サイクルロードレースの選手っていうのはですね、基本的に、よっぽど短距離の選手以外はですね、ほんとみんな痩せてるんですよ。特にですね、ツールドフランスなんかで勝つような山が強い選手っていうのはですね、本当にですね、もう、骨に皮がついてるような状態で、体脂肪率が 3% とか言われてるぐらい、すごい痩せてるんです。だから、ランスを見てですね、ランスの体を見て、まあ、お前、お呼びじゃないよっていう感じでですね、返されちゃうんです。で、その後ですね、ランスは、チームメイトと共にですね、薬局で、エリスロポエチン、通称 EPO っていうのを購入すると。この EPO っていうのが今後、まあ、こう、ポイントになってくるんですけども、赤血球のですね、生成を促進する造血因子の一つでですね、血液中のエリスロポエチン濃度っていうのはですね、まあ、もともとこれは、血液中にあるんですよ。これは、要するに、まあ、これを使ってですね、貧血や、赤血球増加症などの、鑑別診断に用いられるぐらいなもので、もともとあってですね、腎性貧血の治療 に主に使用される、ただですね、まあ、ドーピングにも使用され問題となっていると、赤血球の増加効果を持つことから筋肉への酸素供給量を高め持久力を向上させる、で、もともと血液中に存在する物質のため調べにくいっていうところが、まあ、特徴としてあるんですね。で、この EPO の力を借りてですね、ランスとチームメイトはですね、勝ちまくると。ところがどっこいですね、ここからがランスたらしめる人生が、待ってるわけなんですけども、では、ここからはですね、ウィキより、体の不調を感じ、診断を受けたランスは、1996年10月2日、医師から自分が精巣腫瘍に侵され、すでに肺と脳にも転移しており、生存確率は 50% であることを告げられる。精巣腫瘍には化学療法を施すのが一般的だが、治療薬のブレオマイシンには肺毒性があり、間質性肺炎を引き起こすなど、心肺機能を低減してしまう副作用があるため、プロの自転車選手として復帰することは不可能になると判断したランスはこれを拒否。結局、インディアナ大学医学部で心肺機能へのダメージは少ないが、より過酷な化学療法を施し、さらに脳の潤滑部を切除することとなった。その後、幸運にも治療は成功し、小康状態となったという診断を受けて、トレーニングを再開。しかし、所属していたコフィデスからは、再起不能とみなされて、事務的に解雇されたと。手術は成功したんですけども、抗がん剤でですね、頭が剥げちゃってですね、フラフラ状態になるんですよ。で、退院はしたんですけども、自転車に乗ってもですね、一般人に追い抜かれる始末と。そんな彼がですね、再び、フェラーリ宅を訪れる。わけですね。で、こうドアを開けてですね、言うんですよ、ランス。抗がん剤ダイエットして戻ってきたぜと。で、フェラーリはですね、そんなランスの体を見てですね、にやりとするんですよ。で、そこからですね、超近代的なトレーニングが始まるんですけども、これがもう本当ですね、笑っちゃうくらいですね、90年代ぐらいの映画に出てきたですね、超近代的なトレーニングなんですよ。もうなんかあれですよ、ロッキーと戦ってたあいつ、ロシアのあいつがやってたような感じでですね、本当に口にカポってするいうやつをつけてですね、心電図を取るためのパッドを胸につけてですね、血は取られるわですね、注射は打たれるわですね、あれですよ、もう、バキシリーズのジャックハンマーかっていうぐらいですね、ドーピングトレーニングをしていくと。この時、ランスはですね、まあ新しいチームに入ってたんですけども、全然こう、ロードレースに関してはまだ素人なチームだと。だからですね、古い友人を呼び寄せてですね、お前に監督を頼みたいと。で、要するにですね、新しい選手も集めるんですけども、ランスの言うことを聞いてですね、ドーピングマシンとかしたランスはですね、自分のために走るドーピング子分を作ろうっていう、ことになっていく。こっからですね、ランスは怒涛のツールドフランス7連覇を達成していくんですが、一躍ロードレース界を飛び越えた一大スターになるランス。彼は自分の体験を生かすためにライブストロングプロジェクトっていうのを発足してですね、黄色いリストバンドを発売して、その売り上げをがん患者の支援に充てるっていう運動を始めるんです。もうこれですね、ツールは連覇するわですね、がんから復帰するわと、慈善事業はするわで、もうどんどんですね、ヒーローとなっていくと。ランスがですね、ツールで勝つ前に、ドーピング問題でですね、結構大変なことになってたらしいんですよ。そんなですね、ちょっと、イメージの落ちた、ロードレース業界にですね、置いて、ランスは、クリーンなヒーローとして、どんどん、こう、もてはやされていくと。で、誰しもがランスのことを疑わないし、疑ってはいけない雰囲気が出てくる。そんな中、彼のことを怪しいと思った、サンデータイムの記者の、デイビッド・ウォルシュっていう人がですね、一人執拗にランスのドーピング疑惑を追っていき、その結果どうなるかっていう話なんですけどね。まあ実はだからオチは分かっちゃってるんですけども、っていうところがまあ、序盤3分の1ぐらいまでのあらすじというところでですね、まあ、気になった点をいくつか挙げていこうかなと思うんですけども、レースシーンについて、まあこれはよくできていると思いました。本物のですね、映像と改めて撮った映像をですね、うまくつなげてるんです。本物の映像はですね、まあ要はテレビ映像なんで、どうしても古い映像だし、荒いんですけども、それがですね、ちゃんと編集うまいんだけど、この映像は本物だなっていうのがですね、すごく 分かってですね、こっちはどっちの映像なんだっていうのがですね、分からなくならないと。あとですね、実際のロードレースに見慣れてるんで、目新しいところはないかなって思ったんですけども、坂をですね、猛スピードで下っていくのをですね、後ろからカメラで少し高いところから追いかけて撮るシーンっていうのがあるんですよ。普通のロードレースの場合だと、バイクカメラの後ろに乗った人がですね、肩に担いで撮るんで、まあ、そこまでの、高さはないんでですね、まあ、ここはちょっと新鮮、まあ、ちょっとしたことですけど、新鮮かなとは思いました。次は役者についてですね。ランス役のベン・フォスターっていう役者ですね。これよく似てるんですよ。ちょっと手足の長さが感じないような気もしたんですけども、ヘルメットをしたところなんかそっくりでですね。あとですね、目がですね、真ん中に寄っててですね、アキラの鉄夫っぽいんですよ。だから、アキラ、本当にですね、演じ方もアキラのですね、鉄夫っぽくてですね、どんどん周りに対して横柄になってですね、散財を追い込まれててもですね、俺は戦うのが好きなんだって言って、こうギラリとする、狂気の表情も良かったりしてですね、あと終盤の選手としてですね、落ち目になった時にですね、この現実を受け入れる時の悔し笑顔とかですね、こうどんどん追い込まれていって、もう完全に逃げ場がないっていう風になった時のですね、演技とかですね、このですね、この役者の顔芸がすごいんですよ。なんか、こう、複雑な心情をですね、ぐにゃーってした顔でですね、表現するのがすごくてですね、ちょっとこれはもうアカデミー賞、どうなんですかね、これって、来年のアカデミー賞の候補になるのか、それとも実は去年の候補になってて、もう候補にならなかったのかよくわかんないですけど、何かしらの賞を取ってもおかしくないなっていうぐらいの熱演だったと思いますよ。で、ジェシー・プレモンスっていう役者がですね、出てくるんですけども、ランスの右腕の戦士役、これですね、出てきた時ですね、マット・デイモンなのか、ついこの間見たですね、ブラック・スキャンダルに出てたマット・デイモン2のチンピラの役者なのか、どっちかなって思いながら見てたらですね、映画の途中で、ランスとこの役者たちがですね、俺たちが映画になったらお前はマット・デイモンだなみたいな会話があって、ああ、じゃあマット・デイモン2の方だったんだなと思って、まあ、後々見たらジェシー・プレモンスだったということですね。このですね、マット・デイモンとジェシー・プレモンスと、テッドのマーク・ウォールバーグは似すぎだろっていう話でですね、ディパーテッドで、マット・デイモンとマーク・ウォールバーグは、共演してたんで、今後3人が共演するところを見てみたいなと思いました。で、次はですね、コンタドール。私が、現役選手の中で一番好きな、選手、コンタドールなんですけども、この映画でもですね、終盤ランスが所属するアスタナっていうチームに出てくるんですよ。で、この時はですね、ものすごい、二人の仲が悪かったっていうのは、すごい、ロードレース界では今でも逸話になってるんですけども、それですね、このコンタドールがですね、表彰台でですね、銃を撃つ真似をするんですよ、本当にこれは。で、まあ、ファンの間ではバキューンって言われてるんですけども、これをちゃんとやっててですね、ただ顔はあんまり似てなかったなと。あとですね、本物の映像でですね、昔のコンタドールがですね、独特なコンタドールって山登るときほとんど立ちこぎなんですよ。この立ちこぎがですね、見れてですね、まあ、ちょっと得したなっていう気がしたのと、あと喋り方がですね、この役者、まるっきし同じなんですよ。本物のコンタドールと。声の高いスペイン語なんですけども、これはすごいなと思いましたね。で、次、サイクルロードレースファンとして見るとどうだったかというところですね。ランスのですね、現役選手時代は私は見てないんですけども、名勝負の話はいくつか聞いててですね、それのどれも出てこなかったのがちょっと残念かなと。特にですね、パンターニっていうですね、イタリアの英雄、スキンヘッドのおじさんがいるんですけども、この人とのですね、一騎打ちは、まあ、語り草になってるんですけども、全然ですね、このパンターニのパの字も出てこなかったと。で、このパンターニっていう選手自体もですね、薬物疑惑で引退しててですね、後に謎の死を遂げてる人で、本当に伝説の、サイクリストなんですけども、最近ドキュメンタリー映画の DVD が出たんで、それもちょっと見てみたいかなと思っております。で、感想ですね。まあ、これを見るとですね、スポーツってのは本当に残酷な世界だなと。持って生まれた才能が、半分以上を占めてる。まあ、世間ではですね、まあ、やればできるとか、夢は叶うとか、いう綺麗事 があるじゃないですか。ただですね、本当のところを言うと、まあ、やっぱり持って生まれた才能っていうのは、実社会っていうのは、まあ、出ちゃうなと。特にスポーツの世界はそうでですね、体力的に劣るものが上に、目指すのは本当は無理。なんですけど、その才能を埋められる薬っていうのはですね、まあ、悪いんだけど、使っちゃうのは、まあ、しょうがないかなっていう気もしましたね。あとですね、前に紹介した土井幸弘選手の、本にもロードレースと薬の話は出てたんですけども、まあ、現在はだいぶクリーンになってるんじゃないかなと思ってるんですけども、クリーンになってるっていう意味はですね、薬を使ってないっていう意味ではなくて、禁止薬物を使ってないっていう意味でですね、みんな禁止じゃない薬物がガンガン使ってるよっていう本だったんですけども、まあ、あとはですね、まあ、それはしょうがないのかなっていう、あんな過酷なスポーツですからね。で、ここ数年ですね、ロードレース界を牛耳ってんのはですね、イギリスのスカイっていうチームなんですけども、もうめちゃくちゃ強いんですよ。アシストも強いし、エースのフルームっていうのも強いし、ここ、今年を含めて4年で2回、あ、5年で、3回スカイが優勝してるんですけども、今年も、最有力候補フルームは勝つんじゃないかと言われてるんですけどね。このスカイはですね、ちょっとでも過去にですね、ドーピング疑惑があった怪しい選手とは契約しないっていう、ポリシーを持っててですね、かなりドーピングに厳しいチーム体制を取ってるんです。で、それでも勝ち続けてるっていうところでですね、まあ、本当にクリーンなのであればですね、これはまあ素晴らしいことかなと思いますね。ただ、ちょっと戦い方がですね、あまり面白くないっていう難点があるんですけども、まあ、いいか。でですね、あと、がん治療を受けてるですね、子供たちの病院を訪ねるシーンが、ランスがですね、訪ねるシーンがあるんですよ。自分が支援してる病院ですよ。でですね、まあ、ランスがですね、やったことはですね、まあ、嘘で固められてはいたんですけども、実際に彼の支援金で助かった子たちはたくさんいるだろうし、彼が書いた本で、自殺を踏みとどまったおばあちゃんっていうのも出てくるんですね。だから過去、根本がですね、まあ、もしかしたら自分のクリーンなイメージを、売り込むための戦略だったのかもしれないですけども、それで助かった命があるっていうことを、まあ、考えるとですね、慈善事業っていうのはですね、こう良い意味でのマネーロンダリングなんだなって思いました。ということでですね、ひろしさん、どうだったでしょうか。まあ、わたらじではですね、やってほしい作品を、募集しております。皆さん、ハッシュタグ、わたらじで、ツイッターで何かつぶやいてくれれば拾いますので、よろしくお願いいたします。ということで、カズハゼでした。ありがとうございました。